Welcome to podcast.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。1月31日になりました。
はい、
1月が
ね
終わる。
もう最後の日、すごいですね。
すごいな。早い、
早い、
ほんま早いですね、うん、いやいやいや、なんか最近ちょっと行けてないんですけど、うんうん、お好み焼きを食べに行きたいと。
そうそうそう、私ご存知かね、お好み焼き大好物じゃないですか。
じゃあご存知かな。皆さんはどうなんでしょうか。
いや、春田さんはご存知でしょ
う。あ、そうですね。
ね、
断らないですね。
そう、いつでもいいんです、はい、お好み焼きなら大好きなんですけど、はい、私はいつもほら頼むものって決まってるじゃないですか。みんなに邪道だと言われても、
はいはい、
もう必ずもちチーズなんですね。
はい、そうですね。
もう原田さんとかみんなでね行ったりするときに、うん、必ずもちチーズを入れてもらう。
頼みたい。
みんなね、豚玉とかいっぱいこうちゃんと王道のものを頼まれるのに、私がどうしても
あれは何、もちチーズっていうのは
組み合わせが最高なんですけど、でも言わせてもらっていいですか、うん、もちチーズばっかり減っていきますよね結局。
いや、そんなことないし、
なんていうんやろう、みんな結局もちチーズばっかり食べるやんと思って。
恐ろしいな、君はあれやな、ほな、はい、自分のわがままでもちチーズ頼んだみたいになってるけど、
うんうん、
結局みんなもちチーズばっかり食べてるやん。
そうなんです、だから私のもちチーズが減るということにいつもなるんで。
食べれへんやん、自分でも。いやいや、そう、
でも
一切れぐらいしか食べれへんのに。
結局みんなね、もちチーズが好きなのにね、うん、
またもちチーズ食べた、あの人って思って見てんの。
でもやっぱ美味しいですよね。
まあ美味しいよね、それ否めないです、
は
い、
そうです、そうです。
基本的に僕はもう筋肉、
あ、そうですか、
が好きなんです。
なんか原田さん、お好みの前にもやしを炒めたり、なんか
そんなことないよ、
砂ずり炒めたりしてから食べたがるじゃないですか。
じゃあ それは飲みすけたちに気を使ってるんです。
あ、なるほど。
飲みすけたちはそうじゃないですか、福島さんとかは。
あ、そうですね、うん、
もうむしろ先輩からで吹かすじゃないですか。
そうです、ね、
最初はもやしやで、
そうそうそう
みたいなこと言う、う
ん、最初から食べたいんですよ、お好み焼きが。
知ってます、
はい、
うん、前座で終わるもんね、
そうなんですよ。お腹いっぱいになっちゃうのですごいそれが嫌なんですけどね、
はい、全く情報がね、
はい、
更新されないまま、うん、胃が小さい人ないなってことしかわからないことになってると思うんですけれども、はい、私たち、うん、サウンド版半径 500m という番組をやっておりましてですね、はい、この番組半径 500m というフリーマガジンが、うん、まあ、元になってね、
はい、
編集長にそのこぼれ話を聞くということで始まった番組でございます、
はい、
胃が小さくてお好み焼きが大好きな方が、はい、編集長の炎上さんでございまして、で私聞く役でもあるんですけど、私はサウンドロゴクリエイターということになっておりまして、うん、この後流れる音楽大体僕が作ってる、うん、ということになっております。
そうなんですね、素敵な曲ばっかり、
ありがとうございます、はい、まあ1時間聞いていただくと、
うんうん、
炎上さんが作ってるフリーマガジンがどんなものかも分かっていくしですね、
はい、
半径 500m というフリーマガジン以外にもおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンを作っておられますので、
はい、
そちらの話も聞けるという番組になっておりまして、
はい、
でもまあそれをちょっと読んでみたいなという方ご安心ください、うん、
はい、
お便りをいただいた方の中から抽選で2名の方に毎週、
はい、
1冊ずつプレゼントしていますので、うん、どんどんお便り送ってほしいということになっております、
はい、お願いします。
どうに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
プレゼント希望でなくてもどんなお便りでも心からお待ちしております、
はい、
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切ってまいりましょう。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
お仕事を届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共にトータルソリューション、藤高コーポレーション。 ション藤高コーポレーション。お風呂の新習慣フットグルーマー、かかとツルツル足裏ふわふわポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き3パックのフットグルーマー。彩りの里と書いてサイトと読みます。佐賀広沢で野菜を作りながら産業を営む斉藤、あなたの土地建物を大切に扱い今日の街を作る、それが斉藤。
新古編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長円城信子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
毎回このコーナーではですね、クイズを一つ出していただいてまして、バス停当てクイズの時もあれば、お店の名前当てもあればいろいろあるんですけど、今日どんなクイズでしょうね。
今日はですね、バス停です。
貯めた割にはバス停でございました。
今日はバス停で行きたいですね。
バス停当てクイズのヒントいただきたいと思うんですけどね、
いわゆる、2つの道が交差するという、京都にはよくあるんです、それなんですけども、1つはまたこれもよくある、何条ってありますよね。その何条と、ある道が交差して、バス停名になってるんですが、その道というのがですね、私も今回調べて初めて分かったんですけど、平安時代にその
平安時代、
主要な道の一つなんですけどもね、これ古い道なんやなっていうのが分かったんですけど、その道にはですね、教育機関になっていたものが近くに通ってたんですね。平安時代の教育機関、ここ教育機関やったん、お寺やと思ってた、お寺なんですけど、お寺なんやけど教育機関に使われてたんやっていうのを、私はこの道を、ちゃんと調べたら分かりました。
お寺にもうなってるよね。
今はお寺だったり、お寺じゃなかったり、
お寺だったお寺じゃなかったり、
はい、
さあこれもう十分やでっていう人と、全然見当つかんなみたいなね。やっぱりこう何条の段階でさ、いろいろ想像しちゃってるから、修正がなかなか難しかったりするんだよね、そっちじゃないかとかいろいろ思っちゃったりするんですけども、まあいいでしょう、そのあたりでヒントはね、そこの今日は何でしょうか。
ホテルなんですけどね。
ホテル、
このホテルのオーナーのね、大木沢くんっていう方が、大木沢智樹くんっていう方か、まあ面白い方、河岸ホテルって言ってね、あの川岸っていう河岸ホテルっていうのが、できてるんですよ、でね、ちょっとヒントにもなりますけど、この辺りってあの市場があるのでね、大きな市場があるので、そのいわゆる賑やかです。
なるほど。
そして早朝からね、
うわそうか、もうこれだいぶヒントやな、
ヒントになってます、だから早朝から賑やかなところで、もともとどっかの会社の社員寮みたいなものがね、ドーンってあったわけですよ、でこれはいろいろ外国人の方もいっぱい最近はね来られますし、観光にホテルにすごいいいんじゃないかって思う人は多かって、でどうですかっていうのをいろんな方にこう不動産屋さんが聞いてみるとね、確かに交通の便利も良いしね、で大きさも手頃だし、いいのだが、近くにその市場があるから、ちょっとやっぱ騒音がね、朝の早くからやっぱりこうはいはい、いろいろな運び入れとかもあるから、
騒がしくなる、
騒がしくなる、だからちょっと難しいかなっていうことで諦められる、
なるほど、
断念しようと、
なるほど、
残念だな、でも大木沢くんはここにホテルができると思ったんですよ。
なるほど。
この違いは何かと言いますと、彼はね、自分のことを不動産脚本家って呼んでるんですよ。でどういうことかっていうと、
そこに例えばホテルを持ってくるっていうことやったら、普通ホテルはこういうとこにあるっていう頭でこう考えてしまう、
ね、なるほど。
じゃなくて、うん、ここにホテルを持ってくるなら、うん、どうしたらいいか、
なるほど、
ってこと考えはる。
どんな物語が合うかね。
どんな物語が合うか、うん、でそれはそこの土地にっていうことを考えるんですよ、うんうんうん、そこの土地をなんか騒音が出ないようにしようとするとかじゃなくて、
う
ん、
は
い
は
い、
もうありきでね、
ありき、ここはこんなものが揃っている、はいはいはい、ということはみたいな感じで考える。
なるほど。
で彼が思ったのは、現代アートを作家たちが作るときに、うん、ものすごくこう電動のこぎりとかね、ダンダンダンダンダンダンとかね、うんうん、ものすごい音立てないといけないんですよ、
はいはいはい、
あのしずしずっとできるものもありますけど、うん、そういうものばっかりじゃない、うん、なガーンって切ったり、うんうんうん、結構音が、でもそういうものが気にならないじゃないかと、ここでなら、うん、そしたらそういう人たちの作家のレジデンスもしながら、ほうほうほう、その作品も飾りながら、おうおう、それを見たり楽しめるホテルにしよう。
なるほど。だから賑やかが売りね。
賑やかが売りというか、もう賑やかであって当然だ。
当然だと。なるほど。
っていうことでホテル業を始めたんですね。
なるほど、面白い。
ほんなら最初はね、なんかちょっとうるさいかもっていうお客さんもいらっしゃったんですけど、うんうんうんうん、もうその作ってる様が横に見えたり、うんうんうん、
なるほど、
途中経過のものが見えたり、でそこのホテルにその出来上がったものが展覧されてたりするので、
うんうんうん、
ものすごいその独特のおしゃれさを醸してね、
う
んうん、もう今大成功、
あ、
もう素晴らしくかっこいい他にないホテルになってるんですよ。
なるほど。
めちゃめちゃかっこいいんですよ。もうね、そういう風に納得されてるんです。
うん、
ホテルに泊まる方も、
はいはいはい、でリピーターも多いんか
な。あ、ものすごく多いし、ね、うん、でなんかもう元々立地がね、大きな駅も近くにあるから、うんうんうんうん、まあアクセスもいいし、
はいはいはい、
すごくいいんですよ、
はい、
だからちゃんとその脚本を不動産に合わせて書いたならば全然いけたんです、
う
ん、
なるほどね。
もう私はすごいと思いました。めちゃめちゃおしゃれ。
あ、そう、
うん、おしゃれ、
いいね、
もう素敵なホテルなんですよ。
なるほどな、うん、いやでもやっぱり一つのアイデアで変わんやな、見え方が。
いや本当にそうで、まあ、何よりもそのホテルでありながらそういうアーティストのレジデンスであるので、アーティストさんたちもものすごくね、その助かってるわけです、
うん、そうよね。
そういう泊まり込みでできる作業場なんてあんまりないしね、はいはいはい、うん、で音出しても何時にですよ、うん、音出しても怒られない、うんうんうんうん、っていうような環境が与えられ、
面白いな。
だからやっぱこういうなんか本当になんかニーズがあるじゃないですか、
うんうんうん、
それをちゃんと自分の脚本力で持ってちゃんとこう実現した。
なるほど。
大木さんすごいなと思って。
わかりました。
うん、
これは僕は今7畳で踏んでるんですよ。
あ、そうなんです。7畳は7畳ですね。
7畳で合ってますか。
もう一個難しいですよね、そのね、はい、実は当時とね、新千円っていうのがこの道通ってるんですけど、それがね、通ってるじゃない、この道の付近にあるんですけども、はいはいはい、そこが平安時代に教育機関やったらしいんですね。空海の関係で、はい、そうなんですよ。私知らなくて。
なるほど。
はい、何通りかというと、はい、はい、答えはですね、
はい、
七条三部川。
七条三部川。
はい。
なるほど。
はい。
わかりました。いやこれなかなか面白いね、うん、
はい、
ビジュアルもちょっと見てみたいなと思ってる方多いと思いますね、
はい、
話聞いていただいて、
うん、
実は半径 500m ウェブページがございまして、
はいはい、
こちらで見ていただくと今のお話、記事も読むことができるし、写真も見ることができるということなので、
はい、
ぜひウェブページの方でもお楽しみいただきたいと思います、
はい、
新庫編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス七条三部川停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、
はい、
まあもうホテルで物語と言われてちょっとこの曲聴きたくなりましたね、
はい、
イーグルスでホテルカリフォルニア。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
まあ、もう名曲中の名曲ですから、
はい、素晴らしい、
なんか聞いてもいいなという感じですか、うん、
はい、
お送りしたのはイーグルスでホテルカリフォルニアでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ。日清電機。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。ドアの技術力で広がる世界はなのから、聞こえ、その技術をもとに新しい未来、
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます。
はい、月末は新曲生演奏です。
そうなんですね、うん、今回は、
うん、
ちょっとね、この番組でもよく言っているんですけれども、はい、働く大人と縁側で話すというね、
はいは
い、
話す会、うちの若手スタッフが考えた、
はい
はい、
そこに向けて一つ曲を書きました、
はい、
でこれ縁側で話す会というね、
はい、
会に向けてなんですけど、
うんうん、
たまには縁側で話す会っていう曲を作りました、
ね、なるほど。でもこれ歌詞はうちの若手スタッフが一緒にね、
そうそう一緒にヒアリングさせてもらって、だからちょっと半分サウンドロゴみたいな曲ですね、
はいはいはいはい、
もう緊張してるんでやっちゃっていいですか。
はい、じゃあお願いします。
はい、聞いてください。たまには縁側で話すかいという新曲です。
いつからだろう未来が不安になったのは、自分がどこに進みたいのか探している、横に並んで同じ方向を見て、まるで縁側で話すように出会う、いつの間にか縁になってお互いのことを語り合うんだ。そうか、世界は一つじゃないんだ、働くってネガティブじゃないんだ、いつだって自分が幸せだと思う世界へ向かっていけばいい。いつからだろう一つの答えにとらわれたのは、枠から抜け出せない焦りを抱えていた、横に並んで同じ方向を見て、まるで縁側で話すように出会う、いつの間にか縁になってお互いのことを語り合うんだ。そうか、誰だって本当は自由だ、もっと気軽に考えてもいいんだ、が幸せだと思う世界へ向かっていけばいい、向かっていけばいい、向かっていけばいい、向かっていけばいい。
たまには縁側で話すかいという新曲でした。
なんかすごくあれですね、あの回でめちゃめちゃこうなんて聞いてほしい曲ですね、みんなに。
ありがとうございます。
もう趣旨が現れてる。
趣旨がな、
うん、
いやこれ本当にあなたのところの会社の若手たちが何を感じてほしいかっていう時にすごい正直に言った言葉がそのまま歌詞になってるので、
うんうん、素晴らしい。
いやなんか結構まっすぐな言葉を
ね、
言ってくれたなと思って、
本当にもう本当学生時代思ったことを
そうね、
うん、今感じてる それをこうちゃんと言葉にしたって感じですね。
そうですね、はい、いや楽しい作業でした、
うん、
ということで、今日は新曲たまには縁側で話す会というのを聞いていただきました。以上原田裕之の音楽機構でした。
サウンド版半径500メートル。
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ。自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア。アンパン
絵はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
その真ん中に難波広場、通天閣もそびえ立つ。難波の魅力まだまだあるある、エアロ歩いて楽しい、その大きさ。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介してるんですが、
はい、
今日もですね、うん、ゲストにも本人に来ていただきました、はい、もう炎上さんが見つけて、はい、絶対に来てほしいと思ったこの方です、はい、自己紹介お願いします。
片山ブレイカーズ&ザロケンローパーティーの片山隆です。
ようこそ、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
もう肩書きの段階で多分ミュージシャン、
はいはい、ということでね、もうね、私サインフェスで片山さんの、
はい、
もうステージを見たんですけど、まあその時からねサインフェスいろんな方来られるじゃないですか、
はい、
もう小屋がざわついてるんですよ、次片山さんっていう時に。
そう、
はい、もうなんか前詰めてほしい、前詰めてほしいってやたら言われて、えいいやんここで、いや前詰めてくださいと、もうどんどんどんどん前に
人が来てな、
うん、でまあ前の方に行くんですけど、
はいはい、
リハから始まって、でリハの時にもう片山さんが、はい、もう本番さながらなんです、もうこれで十分です私と思うぐらいちょっと良かったんですが、
はい、
あんなもんではなかったんですよ
本番が、
本番がもうね、なんて言うの、そこにいる、まあ、全員がもう握られてるんです、片山さんに、もう片山さんの手の中にもう全てが、だからもうね聞いてるんだけど、もうあの時もうバンドの一員なんです私も、他の人も
バンドの一員、
片山ブレイカーズのバンドの一員にな
り
ました、はいはい、みんなをする、
あの時になりました、私はなってました、それがもうなんていうの、私もなってますって思うし、うん、片山さんもなってんやでってこっちを見て
言うてくれるし、
だからミュージシャンっていう仕事を改めて、あこういう仕事なんかもしれんなって私は一つ思ったひとときだったんですね、
ありがとうございます。
いやそれで別の時に
全く喋らさない
ごめんなさい、
片山さんに全く喋らさない手法、
いや今日読んだ理由も今から
今から、はい、
それ興奮していた時に、うん、片山さんちょっとね他の時にお会いする時があって、はいはいはい、その話をしてたらいろんな人と喋ってはる中に声が聞こえてきたんですけど、うんうん、実は若い人もね、
はいはい、
クラブ活動でやってるクラブですよ、
はいはい、
軽音楽部とか、うん、その各高校公立とか、はい、中でやってる人を応援する活動をしてたと、
一時ね、
一時、はい、
はい、コロナでちょっとねできなくなったんですけれども、はい、それを聞いてちょっとそこを詳しく教えてくださいと、
そんなことも知るのかと、
そんなん知りませんでしたと、
あんなに掌握しているのに、
そうちょっと
じゃあまあ聞くわ聞くわ、
はい、
その、yes. なんていうの、漏れ聞こえてきたと言われている片山さんの当時やっていたこと、はいはい、どんなことなんですか、ね、
そうですね、今からだから10年くらい前に、
はい、
その当時の軽音楽部、今どうか僕は分からないですよ、本当に今日調べずに来ちゃったんで、
うんうんうん、
当時は一つの学校に100人ぐらい部員がいるみたいな
時期
があったんですよ、
はいはいはい、
でやけど部活としてみんな認められない学校が結構多くて、
うんうん、
大会とかもあんまりないから、
はい、
その何とかしてほしいって言って当時、うんうん、まあ、僕の知人に、まあ、話があって、うんうん、
はいはい、
でその知人から僕当時そのラジオで喋ったりとかしてたんですけど、はいはい、なんか番組とかで紹介してもらえないかっていうので、うんうんうん、
なるほど、
ほんで なんかこう紹介するようになったら、なんとなく僕も運営に関わるようにな
ってい
った、はい、で、まあ、楽しくやってたんですよ、
はい、
高校生のやる場所がないみたいなんで、
うん、
そういう場所を与えるだけでっていうか、こう大会を、
練習場所ですか、それとも
大会を作るんですよ、
発表場所、
発表場所、うん、ライブをする場所を作るだけで、
なるほど、
ものすごいみんな目を輝かしてやるのが嬉しくて、それで、あ、これ40代はこれを、うん、が仕事になるかもしれないとか思って、そんなにお金ならなくても、
うんうんうん、
なんかこう、ちょっとぐらいお金入るぐらいのでいいから、
うんうんうん、
これ10年ぐらいこれやってみようかなっていうので、うん、なんか手伝うようになったっていうのが、だから
ティーネイジャーのバンドマンたちが、
はい、
そういうステージを与えられて、
はい、
そこで競い合うみたいな、
いやマジですごいなと思ってたんですよ、当時の高校生とか、うん、自分が高校生とかやったら考えられへんぐらい上手やし、
う
ん、だからでもみんなコピーバンドをやってるんで、
はいはいはい、
まあ、できたらその大会に出ることによってで、
うんうん、
曲変えたりメンバーで曲を変えたりするような流れを作るというか、なんかこう曲変えたらボーナス点があるみたいな大会にしていって、
なるほどなるほど、
そしたらみんな曲自分でオリジナル曲を書くようになったり、
だからレコード会社の人とか読んででしょ、
まあ、レコード会社の A&R の人とか、楽器店の人とか、
はい、
なんかそういう人たちを、うん、なんていうかな、こう審査員とかに呼んで、
はいはい、
でまあほんまは音楽を点数化するとか、うんうんうん、あんまり好きじゃないんですけど、
うんうんうん、
でもなんかこう競い合った方がみんな、
うんうん、
こうなんていうか燃えてやるっていうか、
うんうんうん、
その大会でみんなこうなんか喜んだり、はいはい、泣いたりとか、
は
い、
する
ようななんか場所がある方がなんか、まあ、みんなにとっていいんじゃないかなっていうので一時やってたんですけど、
だからコロナでちょっといろいろそれができなくなったけれども、
そうです、まあ、実際の大会はもう全くできなくなって、
うんうんうんうん、
で仕方ないんでオンラインでそういうのやってたけど、うんうん、まあ集まったりできないってもう決定的に難しいじゃないですか、
うんうんうんうん、
である時、まあ、それでアルバイトでやってくれてるような人たちもいたんで、ちょっと難しいから、
うんうん、
ちょっと一旦みんなこれみんなでこれ畳もうかって言って、うん、
なるほどなるほど、なかなかね収入がないとね、はい、難しいから、いやでもねやっぱそういう場所をだから京都出身のミュージシャンがなんかこう やるみたいな、
いやもうねちょっと話聞いてると、うん、やっぱりそういうなんていうの若い子たちの音楽の場とか、
うん、
表現の充実みたいなところを、うんうん、結局それ畳んだ後も、まあ、ディレクションっぽいことやったり、
ね、
レコーディングエンジニアっぽいことやったりってね、
仕事でそういうのはやるんですけど、ね、もうまあそれもまあたまたまというか、なんか
いやいやいや、
その人に言われて、
うん、
なんかできますよって言ってたら、うん、なんとなくそういう仕事が来るようになったっていう感じなんですけど、うん、
それさ自分のその片山ブレイカーズもそうやし、ミュージシャンとしての軸足みたいなとこがまず真ん中にあって、で、
はい、
でそこで生きていくために自分のできることみたいな感覚ですか、
うん、まああのい、まあ、ティーンネージをやり始めたのとかは、
うん、
それこそ片山ブレイカーズっていうバンドがそんなに昔みたいにツアーができなくなって、
はいはい、
まあ、メンバーのいろんな事情もありますし、はいはいはい、で少し空いた時間があったんで何か違うことしたいなっていう
のが
最初です。
なるほどね。
だから基本的にはずっとあんまり変わってなくて、自分はなんか自分の曲を作って自分のバンドで歌いたいし、できたらそれだけやって生きていきたいなとは思ってるっていうか、まあそれがまあずっとやりたいことではあるんですけど、
その中にあって、だから炎上さんはそのさ、
はい、
そのメインのステージを見て、
はい、
うわすごいこの人ってなったのに、
うん、
その後漏れ聞こえてきた DH のためにやってる片山さんの顔も見て、がぜ
ん
興味がも
う
倍々でいったってことでしょ、
まあ、最初にだからミュージシャンってどんなことをする職業ですかって、はい、例えば聞かれた時に、
はいはい、
こういうことなんかなって思うぐらいのちょっとインパクトを与えられたので、まあいろんなミュージシャンも知ってるんやけど、こういう一つのなんかこう場を掌握して、自分をバンドの一員にしてくれるその日みたいな、それぐらいの、はい、そのなんか インパクトがあったんですね。
いやそれはでもあれですね、ツアーをいろんなとこ行って、うん、あんまり振り向いてもらえないから
いやいや
そうですよ本当に。その最初知らない土地に行ったら全く知らん感じで、
うん、
それをこう頑張って一個一個こう
振り向かせる
起こしていくっていうのを、
その間にああいう感じがなってくるんですね。ああいう感じ、
ああいう感じになってくる。もっと、うん、本当に若い頃っていうか、うん、そうバンド始めた頃とかは、
うん、
もうちょっとなんかこう生きてというかクールにクールな俺みたいな感じでやってると思うんですけど、なんかそれやとなんかなかなか難しかったんで、だんだんああいう、
でもひっくり返ってかっこいいねんな。
そうなんです、そうなんですよ。やっぱ元気も出るしね、
うん、
うん、やっぱあそこにいてる意味が自分の中で本当に出てくるし、
はいはい、
すごい大きいこと。
だってバンドのメンバーやと思ったの。
そうですよ
それすごない。
でもそういうオーラを出さはりますよね、う
ん、なんか基本的に、まあ、片山ブレイカーズってバンドはそういうバンドっていうか、うん、お客さんとこう一緒にこう上がっていって倍倍に盛り上がりがなっていくっていうのがないと、まあそんなにすごい価値のあるバンドなんかなって僕は思うっていうか、うん、なんかライブハウスがあって、ライブハウスの中でこうわーっとなんていうか熱量がかき混ぜやっていくっていうところに価値のあるバンドやなと思うんで。
なるほど、
真骨頂ね、
はい、
ね、そこがだからただなんていうの、ど真ん中をに見入られてるというかね、
そうですね、そうですね。
いやもうこれ話を聞いている人たちは、
うんうん
うんうん、片山くんにはいつ会えるんやと、
はい、
いうことになってると思うんですが、
はい、
今日もあるんよね、6時半から。
そうなんです、うん、大宮の野草というライブハウスで、うん、
はい、
片山ブレイカーズでライブしてます。
もうちょっと先を教えてくれる。
あ、そうですねこのイベント一発目なんで、
はい、
多分ゆっくり見れるのは2月の27日の金曜日、
はい、
京都のタクタクで、
はい、
ここは片山ブレイカーズと隙間のざらしっていうバンドとのツーマンライブなんで、多分結構ゆったり見れるんじゃないかなと思います。
は
い、
2月27日タクタクですね、
はい、
片山ブレイカーズで検索していただくと詳細出てくると思います。今夜も大宮の野草というところで、ライブがある6時半からということでございます。時間的にね、うん、ここまでなんですけれども、うんうんうん、次が今日のもう一曲なので、うん、
はい、
このままいていただこうと思うんですが、片山さん、
はい、
アルバムが、
そうなんです、うん、しかもこれこう散々片山ブレイカーズの話していただいて申し訳ないんですけど、
違う名前の
僕は表編クラブっていうバンドをもうやってまして、
はい、
でこのバンドが、2025年をもってライブができなくなっちゃったんですよね、
うん、
ただ録音物だけが私の家に残ってまして、もう取り切ったやつが残ってたんですよ、
はいはいはい、
だからメンバー説得して CD だけ出させてくれって言って、
うん、
無理やり版を作ったんです。表編クラブの、
クラブ
これのレコ発が、
はい、
メンバー全員ではなく、
はい、ベースの新之助、表編クラブのベースの新之助ボーイズと、
うん、
2人で、
うん、
まあ、今ロケンローボーイズっていうユニットで表編クラブのレコ発やるっていう、
ね、
意味のわからんことなんですけど、
はい、
そこでしかこの CD 買えないので。
なるほど、
はい、
そっかそっか。
これいつですか、日は。
これが2月14日の土曜日、
はい、
バレンタインデーの日に、うん、京都サイン夕方カフェで、
夕方カフェさん、
イベントやりますんで、表編クラブレコ発って、
レコ発ね、
歌ってやってますんで。
わかりました。だからチョコはいらないけど CD 買って帰ってほしいっていうね、
はい、
そういうバレンタインのライブということでございますが、
ぜひ皆さん行ってください、
もう今日のもう一曲をね、
はい、
本人に紹介していただくっていうことにしようと思います、う
ん、はい、
せっかくやし新しいアルバムから、
はい、
曲紹介してください、
じゃあ表編クラブでネオントライブ、
今日のゲストは片山ブレイカーズの片山さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いつものクラブ明日なんかどうだっていい、君の街まで行こう、夜をかき混ぜに行こうよ、快楽のネオンバイク毎秒ハイになるマスターピース、
てる。このハート張り裂けそう。お待ち合わせしよう。いつものクラブ明日なんかどうなっていい。好き勝手やらかそう。遊び足りないもう邪魔しないで。快楽の音を毎分毎秒ハイになるマスターピース。世界を回れ僕らのため。この魔法は解いちゃダメ。
するのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前をお願いします。
はい、産業化成工業の樋口と申します。よろしくお願いいたします。
ようこそ。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
最高じゃないですか。
今あえておっしゃってませんでしたけど、
はい、
樋口社長です。
はい、
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。もうリスナーの方はね、産業化成のサウンドロゴをずっと聞いてたよっていう方もおられるし、
ありがとうございます。
もっとの産業化成やみたいな、ね、
もっともっとみたいな、
ね、そうですね、はい、何事にも前向きにという感じですけど、
いやいや、もうぜひ、もうそれはうちの会社の、はい、まあ、最も大切な、あの、なんだろうな、はい、社風っていうのかな、過去か、うん、こうずっと築き上げたもんなんで、それはもう変わることはあります。
いやー、もう私一度対談させていただいたことがあるんですけど、はい、もうその時に私は勝手に意気投合したと思っているので、は
い、私もそうでございますよ。
よかったです。なのでもうね、その時褒めてもらったことはもう忘れてませんし、
もうね、打ち合わせの段階で3本分ぐらいの放送ができるぐらいの内容の意気投合っぷりがね、
そうでございますかね。
すでに起こっているんですけど、
ありがとうございます。
今日はあの園長さん、どういう、
そうなんです、うちがね、かねてからいつも話してる学町プロジェクト、はい、学生の町を残そうプロジェクトですね、はいはい、あの大学の周りにある本当に小さなお店ですけど、はい、残っててほしいって学生が願ってるもの、はい、それを、まあ、みんなで援助してるんですけど、はい、その学町のプロジェクトの時にもう最初に手を挙げてくださったのが産業化成です。
いや、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、
もうすごいです。あのポスターにパンって名前が載っておりまして、もうあのなのでね、その、まあ、京都っていうことで考えた時に、はいはい、なんかちょっと先ほどお聞きしたら、はい、社長様が産業化成さんを選んだ理由の中に、はい、京都企業っていうのが入ってるんですか。
めっちゃ入ってますね。
それ知らなかったんです。
めっちゃ入ってます。
あ、本当ですか。
まあ、あの私が生まれが三重県四日市っていうところなんで、うんうん、まあ、そこは近いということもあるんですけど、近いかどうかっていったら、まあまあ見方にも言いますけど、うんうん、遠いとも見えるみたいな、
は
い、
そうですね。
で、なんかその当時の学生の時に、うんうん、もし会社を選ぶって今みたいな、うん、その学生さんみたいにいろいろ会社を勉強してね、はい、じゃあここの会社がいいなってじゃなくて、まあ私は結構いい加減だったこともあるのかもしれないけれども、まあ先生から4つぐらいね、あの会社を紹介してもらった中の一つが産業化成っていう会社で、で京都にあるんだと。で、実はあと3つが実は 違うところにございまして、当然ながらね、一つは九州宮崎、一、うん、つは大阪堺、一、はいはい、つは、静岡県の富士、はあ、おこの3つでどうだろうと、うんうんうん、で山陽火星京都、うん、4つあったら絶対京都が一番じゃん。
それは京都のどういうところがお好きだったんですか。
京都ですか、うんうん、なんか一回住んでみたい。
あ、なんかこの土地が京都に住んでみたい、
京都って、うん、ええんちゃうみたいな。
あ、なるほど。
で、私は大学は東京だったので、うんうん、特にやっぱり東京6年間東京で過ごしたんですけど、嫌、うん、やと、うん、人いっぱいおるし、うんうんうん、こんなとこですごいビルばっかりやし、うんうん、こんなとこ絶対嫌やって思って、はい、じゃあどこかなって見たら、その都市の中で京都やな、あ、京都住みたいわ。
いや、嬉しいです。でもなんかね、学生さんも本当にそうみたいで、大学の方から聞くと、はい、どうもね、その京都に住みたいから、京都の街がいいから、はい、京都の大学受けようかっていう。
それは大正解ですよ。私はあの、なんで東京かというと、やっぱり東京は花の街、うん、東京やと、
うんうんうんうん、ね、
そうですね。三重県四日市っていうの田舎の街から見ると、はいはい、まず自分的には花の街東京に行きたいと、うんうんうん、言ったんですけど、うん、合わんなこれは。
なるほど、ね、
そうか、合う人合わない人いらっしゃいますもん ね、
うん、でやっぱり京都っていうのがすごく、うん、まあ、その当時も私にとっては、うんうん、いいんじゃないって、山陽火星がいいかどうかが全く関係ない山陽火星っていう名前すら知りません。
なるほど。
でも一応科学系企業だから、まあ自分の専門分野だし、うんうんうん、まあとりあえず行かせていただければありがたいなと思って、その人事の人に電話をして、
うん、
で、
うんうんうん、
面接をして、はい、でそれも遅刻をしていったんですけどね、うん、面接の時に、普通入社面接の時遅刻したでしょ。
でも勇気が出る。
その人が社長になるんやね。
いやいやいや、遅刻した理由も結構ありまして、そこの山陽火星の京都の本社、東福寺の近くなんですけれども、はいはい、その近くにあの工場、本社に入る前にうどん屋さんがありましてね、うん、
はい、
ちょうど1時からの入社面接だったんで、お腹が空いたので、うんうん、ちょっとうどん屋に入ってうどん食べようと、
はい、
ほんなアホなことにあの12時45分ぐらい多分入ったと思うんで、注文したら1時過ぎますわね、それ、
はい、
そう。でもお腹空いてたんで、あかんこれ1時に間に合うように、もうお金払ってその面接時間に間に合わせるか、うーん、うどん食べるかみたいな。で当時もう入社の時期、入社面接の時期がかなり遅くて 9月ぐらいに受けるということで、はい、まあその山陽火星の人事からも、
うんうん、
樋口さん、まあまあ、本当に受けたいんだったら一応受けに来てくれるみたいな程度だったんで、はい、これは絶対入れないわと、ほんなら絶対うどんを選ぶべきやんと思って、実は私はうどんを選んでですね
そしてちょっと遅れて、
遅れて10分ぐらい遅れたかな。でバーってその山陽火星の本社にカッて駆け足で入っていって、うんうん、ほんならその人事の担当人が、樋口君、君京都駅から歩いてきたのかと、いや歩いてきましたってどうしてって言ったら、雨すっごい降って土砂降りだったんでびしょびしょだったんです。
なるほど、
そうか、それで遅れたんだな君とよう歩いてきはったなみたいな、本当はうどんやけど、まあええかこれでみたいなね。
ちょっとね、世の今就活生がね、ちょっと
励まされてると思うよ。
もうね、なんかあの翌日研究室に電話がかかってきて、山陽火星から合格です。
うわすごい。
そうなんみたいな。
でも分かんないもんですね。
分かんないもんですよ。本当にね、そうなんですよ。そんなきっかけで山陽火星という会社に入ったわけですけど、ですからやっぱり京都ってすごい魅力がある。その若い世代の私のその自分でも、京都に住んでみたいと、
うん、
やっぱ大学、京都の大学にしゃよかったなみたいな、
なるほど、
っていうふうなこともなんとなくそう感じましたね。
なるほど。
だから学生さんもね行きたいと思うし、就活生も行きたいと思うところなんだっていうね。
もうそうですよ、もうすごい。
いやまあね、でも2大大きなチャンスですからね、大学受験で街選ぶ、で就職で街選ぶ、はい、やっぱりありますもんね。
そうですよね。その時に企業を選ぶ人もいるし、はいはい、私はどっちかというと街を選ぶ。
なるほどね。その思いで来てはるから、うんうん、逆に学生の街守んにあったら応援するで。
いやもう絶対京都、ね、やっぱりすごくあのうちだけじゃなくて、他の京都の企業さんも、うん、まあ、象徴的なのは本社を京都から移さない、
う
ん、
ああなるほど、
なるほど。
で京都企業もやっぱり京都だと、うんうん、 多分京都の大学のその、うんうん、経営も京都の中で大学を拡張していく、う
んはいはいはい、
そこから他の経に出ることは多分ないんじゃないかな、
う
ん、
あそうかもしれないですね、
というふうに、うん、私のまあ、大学は東京理科大学というところですけど、うん
はい、
まあ、神楽坂へでその通、うんはい、通学してましたけど、
はい、
その大学は千葉県にも
校舎
を作ったり北海道にも校舎を作ったりしてたんで、うんうん、やっぱり京都の大学の皆さん、ね、経営者の皆さんって京都だという意識が結構お強いんじゃないかなと、
うんはい、そうですね。なんかそういうところを地元企業が地元本社のある企業が本当に支えてくださってて、
う
ん、
もうおっしゃる通りじゃないですかね。
本当に喜ばれてるので、
いや、うん、まあ、放送聞いててね、うん、あそうなんや京都が好きで来はった人が社長をやったはんにゃ、
そうですね本当そうです。
聞いてくれてるリスナーの人が、その会社行ってみたい、はい、ね、いうふうに思われるかもしれない、
もうぜひお越しくださいませ。
いや本当に一応ちょっとおうどん食べて遅くなってももしかしたら
俺もうそれ社長に告げ口しようかなと本人やった今。そんなことを 今更言うてるけども言って上にあ一番上の人が言うてるわと思いましたけどね。
ねえ本当になんかそんな、はい、まあ人生っていうのは不思議なご縁で、
は
い、そういう感じだったんですけど、
う
んうん、やっぱりこのご縁ということを考えても、うん、京都ってすごい歴史があるじゃないですか、
はい、
で、まあ、大学もそうですし、うん、京都のいろんなお店もすごい歴史があって、うん、三洋化成さんって何年、うん、100年かな、うん、まだまだお若いのねみたいなね。
なるほど。
そのお店でも200年300年、
まあね、400
年でありますでしょ、
うん、お蕎麦屋さんとかでも長いとこあります、
うん、だからそういうなんていうのかな文化っていうんですかね、はい、ここの土地にはそういう文化がある、
うんうんうん、
っていうふうにすごく思いますので、うん、やっぱりそういうお店もやっぱ大切に
そうそう、
ね、するしたいっていう感じじゃないですか。
またもうインタビューに行きます私。
わかりました。もうねインタビューに行くと元気になるっていうね。
そうなんです
よ。ありがたい話ですよ本当に。
いやいやいや私も元気をいただきますから。
ありがとうございます。
わーっていうこういう感じでねこうニコニコニコみたいな。
そうエネルギーだけがぶつかってくる。
エネルギー来ましたっていう感じで。
嬉しい。
いやいや本当にそう思っております。
わかりました。
ありがとうございます。
まだまだお話伺いたいんですけれども。
うん、いや時々まで来ていただきましょう。
そうなんです。はい、カフェにお茶を飲むように
ぜひ
来ていただきたいなと。
ぜひ呼んでいただければ
思いますね。
もういつでもどこでもみたいな。
本当ですか。ありがとうございます。
外へ出て行っても別全然構いません。
わかりました。ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
まあね、京都の街を応援してくださっている、はい、京都の会社、はい、三洋化成から来ていただきました。もう一度お名前お願いします。
はい、三洋化成工業の樋口でございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。
またのご来店お待ちしてます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
サウンド版半径 500m
FM 94.9 MHz
AM 1143 kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
街で見かけるサイドミラー小豚のお花でピンクの車僕が目印ブーブーパーク、
トヨトヨトヨタカローラ京都カロカロカローラカローラ京都キョウキョウキョウトのカローラ京都トヨタの車トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタ誰にも気づかれずそこにある素敵なこだわりと哲学を見つけて感じて言葉に変えてみんなに届けてみようかな。一人の職人が歩み来たその道を振り返り遡る
は誰かが未来を描く道しるべにだってなるだろう。たった半径500メートルだって笑うから、不思議な中に答えはいつも隠れてた。探した明日、出会いをメロディーに乗せるから、サウンドバン半径500メートル、サウンドバン半径500メートル。
あっという間にエンディングでございます。今日もゲストもね楽しかったですね、いろんな話が聞けて
本当にね面白かった。
片山くんも今日ライブなんですけど、うん、はいはい、僕も今日ライブ、
ミュージシャン目白押し、
はい。1月最終日なんですが、モダンタイムスさんで7時からやります、
はい、う
ん、来れるんちゃいますか今から出たら間に合うんちゃいますかっていうね、
はい。
木屋町お池のモダンタイムズさんで、はい、原田裕之はまあ弾き語りでございます。
はい、
ラジオ聞きましたので前売りになるようにしときますのでよかったら遊びに来てください、
はい、
ということでございましてね、うん、結構さ、
うん、
もう2月になるやん次な、
はいはいはい、
今年、うん、リスナーの皆さんに、はい、たくさんお便り送ってほしいなと。
いや本当そうですね、思ってるんですよ。お待ちしてます。はい、
もうね、どんなお便りでも嬉しいからな、
うん、めっちゃ嬉しい
本当に。あの感想もよし、
うんうん、
なんか自分の周囲の話もよし、うん、ね、質問もよし。
そうですね。
そして、
うん、
この番組の柱になっておりますフリーマガジン半径 500m、うん、そしておっちゃんとおばちゃん、
はい、
これ毎回1冊ずつプレゼントしてますので、
はい、
プレゼント希望もよしということになっております。そうですね、半径 5m というのも希望していただければという、
うん、そうです。
これどんな半径5メートル、ちょっとたまには説明します。
そうですね、あの自分の身の回りのね、うん、5メートル以内にいらっしゃる、まあ、困難に立ち向かってる方、
一番近いとこやね、
近いとこやね、なんか結構いらっしゃるんですよ、
気がついてないだけでね。
そうそうそう、はいはい、そういう方を取り上げてる本なので。
なるほど、
ぜひ皆さん読んでみてください。
これも、
うん、
読んでみたいという方はプレゼント希望で書いていただいたら当たるかもしれない、
はい、
ということですね。さあどこに送ればいいんでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れずに、間違わずに書いてください。ということで午後5時からお送りしてきました、サウンド版半径 500m。
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と、
サウンドロゴクリエイターの原田裕之でした。それでは
また来週。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、南海グレーターナンバー、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。